Welcome to podcast KBS from Kyoto.改めまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは本当の慰めです。10月18日のお花はつるこけももが花言葉なんです。あまり耳慣れない花かもしれませんが、北国の湿地などに咲く可愛らしいピンクの花です。実はクランベリーとも呼ばれ、秋になると今度は赤い実に変わってくるんですね。その実には酸味があって、ジャムやジュースにも使われるんです。つるこけもものこの花言葉が心の慰めです。でもこの慰めほど難しいことはありませんよね。例えば誰かが深く悲しんでいるとき、元気を出して大丈夫よと声をかけても、その言葉がスーッと届くとは限りません。相手によってはどんな言葉も受け入れられないことがあるんです。聞く余裕のない時があるんです。声をかける方も、かける言葉が見つからず黙ってしまうこともあるのではないでしょうか。では本当の慰めとはどういうことなのでしょう。私はこれまでいろんな方の悲しみを見てきました。ご家族を亡くされた方、病と向き合う方、人間関係に悩む方、それぞれの悲しみにはその人にしかわからない深さがあります。ある方がこんなことをお話しくださいました。夫を亡くした時、友達がね、時間が経てば元気になるからねって言ってくれたんです。ありがたい言葉だとは思いましたが、でもその言葉を聞いた瞬間、なんだかその友達と遠く離れていってしまうような感じになりました。元気にならなきゃいけないのと自分を責めるような気持ちになったんです、と泣きそうなお顔で話してくれました。本当は何も言わずに気にかけてくれるだけでもよかった。慰めとは言葉で励ますことはなかなかできないのかもしれません。それよりも、あなたの悲しみに私も心を寄せていますという静かなぬくもりを感じることではないかなと思います。それが人の心を支えるかもしれない慰めではないでしょうか。私は僧侶という役目は人を導くことだと思っていますが、この僧侶も煩悩をたくさん抱えています。欲望によって目の前のものが見えなくなることがあります。特に私は日々その煩悩と向き合っていかなければいけない。真宗を開いた親鸞聖人から仏法を聴聞していけようと言われているような気がいたします。先日僧侶仲間が開く大無量寿経の学習会があったんです。私は毎回聴聞させていただいております。私の席の前を愛さんという法友、法友というのはね、仏法の法に友達と書くんですが、共に仏法を学び合う友達のことです。愛さんが座ったんです。休憩時間、愛さんが、うちのご門徒が妙慶さんのラジオを聞いておられ、お参りに行くと、ご門徒とその話をするのが楽しみなんです。前もそのご門徒宅にお参り行くと、お宅の駐車場がいっぱいだったんで、コインパーキングに停めたんです。ご門徒がそれは恐縮されましてね、なんだか僕にいろいろと気を使ってくださったんです。僕は申し訳ないと思って、何かお返ししたいなと思って、思いついたのが妙慶さんの本でした。書店で買ってきたので、妙慶さんここにサインしてもらえませんか?と、 まあ、婦人公論者さんから出した求めない幸せを袋から出してくれたんです。なんと私にも喜びをくださり、そしてご門徒につなげてくださる。ああ、愛さんって粋なお心遣いをされる方だなと感動しました。愛さんの話し方、表情は本当に優しいんです。それはこれまで生きてきた中でのご苦労がある、何のための人生なんかなと何度も何度も、さまざまな出来事から問わずに折れなかった人生があったんですね。その悲しみがこうしてご門徒にも私にも優しく向けられているんだなと感じました。仏教では同じ苦しみと書いて同苦という言葉があります。これは相手の苦しみを分かってあげるのではなくって、共に苦しむことを意味するんですね。お釈迦様は私たちが人間としてこの世に生まれた限り、避けて通ることができない苦しみを8つお示しくださいました。その1つが愛別離苦、愛する人と別れなければならない苦しみがあります。親しい人ともそうです。いつかは別れなければいけない、この苦しみは誰もが知っているのですが、いざそれが我が身に降りかかってくると、どうしようもない深い悲しみが襲ってくるんです。俳人の松尾芭蕉さんにこんな逸話が残されています。芭蕉の友人がかけがえのない一人息子を亡くしたんです。そこで芭蕉は一通のお悔やみの手紙を出しました。その手紙の封を切ったところ、全くの白紙で何も書かれていないそうです。ただその白紙のお手紙の最後ちっちゃい字で一句だけ俳句が書かれてあったそうです。友人は何も書かれてない白紙の手紙をずっと眺め、そして目を下に配っていって、最後の一句を静かに読み終えた時に、深く深くうなずきながら、持つべきものは心の友だ、ああありがたいなと涙とともにしみじみとお念仏を申したそうです。芭蕉にしてみれば、友人の本当に今の気持ちを察すれば、あまりの痛ましさにお悔やみの言葉、慰めの言葉なんか書くことはできない。辛いだろう、悲しいだろう、しかし何とか慰めようかとも言えない。芭蕉はその気持ちを白紙の手紙に託して、そして時間をかけてこの一句をしたためたんです。うずみびも気ゆや涙のにゆる音、うずみびも気ゆや涙ににゆる音。夫婦二人っきり、昔です、火鉢です。火鉢に向かい、ただ言葉もなく帰らぬ子を思って、深いため息とともに涙をこぼす。その涙が火鉢のうずみ火、これは火のついた炭を埋めておく火種を残すものですね。その上にポトリポトリと涙が落ちる。だけどその涙は煮え湯となって次に消えていくんですね。涙を落とすけど火の力で煮えるんだけどすぐ消えていく。それがうずみ火も気ゆや、消えると書いて気ゆや、涙のにゆる音、涙がにゆる音。わかるよ、あんたの悲しみ本当にわかるよ。共に涙する芭蕉のそれができる精一杯の慰めだったんですね。 私たちはね、悲しんでる者に通り一遍の慰めの言葉は届きません。ただその涙する者に本当に同悲、同じ悲しみ、同苦の心で添い遂げていくことしかできない。私たちはどうしても死ななければいけない事実があります。どうしても別れなければいけない事実があります。そこに阿弥陀さんは、あなたは一人ではありませんよ、あなたと共に泣いてくださる存在があるんだよ、お浄土とは永遠に別れなければならない悲しみが再び会える喜びの人生に転じさせてくれるところなんです。どうかどうか、これから生きる中で皆さんも様々な出来事があると思いますが、あなたはあなたとしての精一杯の人生を歩んでほしい、その人生に阿弥陀さんはいつも寄り添ってくださるということを忘れないでくださいね。つるこけももの花は寒い大地でもしっかりと根を張っております。そして小さい花を咲かせていきます。どんなに冷たい風が吹いても花を咲かせていきます。あなたを慰める、それは自分の思い通りにはなれないことを知りながら、共に共に一緒に生きることしかできない、それを分かち合えるんだなと思っております。今日は本当の慰めについてお話しいたしました。